玉井アルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またそのお話を伺いした方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉井アルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートです。玉井アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは女優の大東由佳様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、女優の大東由佳さんは奈良ご出身ということなんで、この番組にご出演いただくことになったんですけれども、東京に行かれてもうどれぐらい経たれますか？
もう15年ぐらい経ちました。
女優を目指そうと思われたのはいくつぐらいからですか？
あ、でももうちっちゃい時から多分そういうなんかテレビに出たいっていう気持ちがあって、うん、あの小学校の頃に、私その時セーラームーンが始まってすごい大好きで、でお母さんと一緒にセーラームーンのミュージカルを見に行ったんですね。それでそのセーラームーンやられてた大山あんざさんを見て、あ、私もこんな風になりたいって思ったのが多分きっかけだったと思います。
その頃は女優という言葉は分かってたんですかね、テレビに出る人？
あ、そうですね、テレビに出る人、そうやってあの歌ってステージで踊る人、うん、っていうことだったと思うんですよね、うん。
そのなるために何かこうどこかに所属するとか勉強に行くとかはあったんですか？
その時は多分分かってなかったんですけど、お母さんと一緒にその大阪にオーディションを受けに行ったりとか、そういうことをしてたんですけども、まあ全部ダメで、あともう多分その時恥ずかしいのもあってオーディションに行ったけどダメだったのが続いて、で私やっぱ向いてないんだなって思って一回諦めたんですよ。多分中学校とか高校の時もなんかオーディション受けたと思うんですけど、ダメで諦めて、で私あのその時昔からお母さんと一緒にずっと作ってたお菓子が好きで、じゃあお菓子だったら、あのお菓子嫌いな人はいないと思ってたので、その時はその食べたらみんなが幸せになれるようなものを作れる人になろうと思って、パティシエの道を一回目指すんです。それでパティシエになるために大阪で一回働いてお金を貯めて、で東京に上京するので、全然芸能とは関係ないことで上京して。
あ、じゃあ東京に行ったのは女優を目指していたのではなくてパティシエとして行かれたんですか？
そうなんです。
それは奈良のお菓子をというイメージですか？
いや、でも奈良のお菓子を、いや奈良のことはあのすごい、もうこれあんまりお父さんに言うなって言われてるんですけどすごい嫌いだったんですよ。ちっちゃい時から遊ぶところもない、店もすぐに閉まっちゃうし、あのよく大阪に遊びに行ってましたし、もう早くこう出たくてつまんないな奈良ってって思ってたんですね。それで東京に出てもうすごいワクワクして、でパティシエ目指すために専門学校に行って、でケーキ屋さんに就職しました。
それなのにまたちっちゃい頃に夢見た女優っていうことになっていくんですね。
そうなんです。それで東京に行くとやっぱりその奈良と東京の芸能の近さの違いがすごい分かって、東京だとまあ私もその時は若かったので、やっぱり声をかけられたりとか、事務所の方にあと写真撮らせてもらえませんかとか原宿とかで言われたりして、やっぱ諦めきれなくて、はい、やっぱりやりたいことをやりたいなと思って、でそのケーキを作るのもすごい楽しかったんですけど、その時働いてたケーキ屋さんのシェフに相談したらすごい怒られまして、そんなのできるわけないだろうって、いやそれでも今はもうやりたいことをやりたいのでって喧嘩してお店を辞めて、それでいろんなところにこう履歴書を送って、前の事務所にあのうちに来ないかって言っていただいて始まりました。
でレッスンをスタートさせるんですか、女優になるための
レッスンって？まあもうど素人だったので何もわからなかったんですけど、うん、まあ、レッスンもちょっとやりましたけども、すぐその監督さんのワークショップ受けたり、現場に出させてもらったりして、あとその舞台を、最初はそのテレビにすぐ出れなかったので舞台をずっとやって、 その場その場で学んでいったって感じです。
もうじゃあ東京で、一からですもんね。
そうですね。
誰も知り合いなんてもちろんいらっしゃらなかった。うん、そこで、私は女優になる、
はい、
事務所に入っていくんですもんね。うん、その力は、どこから出てきた？どうしてそこまで女優というものの魅力を感じられたんですか？
どうなんですかね。でもその女優って最初はその、ね、ミュージカル見てただ なりたいと思ってただけだったんですけど、あの時バトルロワイヤルで深作監督のすごい有名になったあの映画を見に行った時に、まあ、あの主人公じゃなくて脇役だったんですけど柴崎コウさんを見て、その主役の方たちよりすごい印象に残ったんですね。柴崎さんの演技と、あともう目の強さ、目力の強さに。でその時に、あ、私もこうやってたとえその主役じゃなくても誰かの心に残ったり印象に残る、あ、女優さんになりたいなって思ったんですよ。だから多分そこから女優になりたいなって思ったと思うんです。
うん、その女優になるために何かゆかさんご自身がされたことっていうのはあるんですか？
ああ、したこと、でもなんでしょう、最初はそのね、いろんな映画を見たり、まあ、私あのドラマをとりあえず始まるときは全部録画して全部見るんですけど、でもそういうことですか、なんかいろいろ、でも日本舞踊をやったり殺陣をやったり、うん、いろんなことさせていただいたんですけど、でも普段の生活からも、あの自分の経験になること全部がこう芸の肥やしっていうんですか、そういうのになるんだなっていうことに途中から多分気づいていって、あ、一つ一つのやること全部大事にしていこうっていうのは思いました。
で演じていくときにはご自身ではない大とゆかさんがいるわけですよね。その人もまたもちろん好きになっていくわけですよね、自分で演じながら。
そうですね。
これまでたくさんの役を演じられました。どうでしょう、振り返ってみて。
あ、たくさんの役、でもあのすごいドクター X っていうもう大人気のドラマに、もう撮影の期間から入れたら5年ぐらいずっと出演させていただいてるんですけれども、
高視聴率で有名なあのドラマにご出演で、どういった役で出演されてらっしゃったんでしょう？
看護師の役で出演させていただいたんですけれども、看護指導の先生に指導いただいて、オペのシーンも少し入れていただいたり、あと病棟にいるシーンとか、本当にあの細かいところにいるのも全部私たちナースとかでやってるんですけど、それもすごい経験になりましたし、
もう自分がナースだなって思ってきましたね。
はい、もうあの本物のナースでもいけるんじゃないかってよく言われますけど、でももう本当の方はやっぱすごいと思います、看護師さんたち。私たちだけでも、あのドラマだけでももう覚えることもいっぱいありますし、
専門用語ですしね。演じてもやっぱりいい女優っていうのは素晴らしい仕事だなって、
思います
ね。え、
はい、
しかしそのドクター X に出れるようになるっていうところもラッキーな方ですよね。うん、
そうですね。まさかそういうね、そのご縁がやっぱいろいろつながって、はい、すごいあの人に恵まれてるねってすごい言われますけど、本当そうだと思っていて、一つね何かつながったら、またその関係者の方が、助監督の方が、じゃあまた大東さんでお願いしますってやっぱ言ってくださって、それがずっとつながっていって。今あのいろんなドラマに出させてもらえるようになったので、本当皆さんにすごい感謝だなって、もう恩返しね、もっと本当は出れるようになってたくさん恩返ししたいなっていつも思ってます。
人と人をつなげる、もしかしたらゆかさんご自身がそういう方なのかもしれないですけどね。
ああ、もうそう言っていただけたらありがとうございます。
さあ、ここ奈良なんですけれども、奈良の映画も昨年はね、ヒット作としてご出演されました。どういった映画だったんでしょうか？
はい、奥本はじめ監督作品の宿りという映画なんですけれども、と奈良を舞台にした血のつながらない親子の物語で、ちょうどあの奈良は里親制度とかに今力を入れてるって聞いて、でちょうどその里親制度と血のつながらない親子の物語に出演させていただいて、で私がその一番難しい役をいただいたんですけれども、その3回親に捨てられた女の子の役で、すごいいろんな葛藤があったんですけど、 難しい役だけどやりがいがあって、堀部ゆりっていう役なんですけど、やらせていただいてすごい良かったなって感じました。3回捨てられてる、まあ私すごい仲のいい家族で育ったので、そこまでは想像できないなと思ったんですけど、でも監督といろいろ話し合って、こういう風にやっていこうっていうゆり像を作って、監督はすごい大東さんの思ってる通り思い切りやってもらえたって言ってくださったので、その奥本監督が、その裏を言えばそのゆりの成長物語になってるからっておっしゃったので、すごい見てくださった方は、すごいユリに感情移入して泣いてくださった方とかもいらっしゃいますし、それがすごい、いろんな感想をいただいて、私も心に響きましたし。
今回の映画、そのヤドリという映画をに抜擢されたのは、やはり、ゆかさんが奈良ご出身だということもあったんですか？
そうですね。ほとんど主役の田辺裕之さんが奈良市観光大使をされてて、それで、奈良ゆかりの人たちを、そう、出演者にっていう話が出てて、で、奥本監督と前に一度お仕事したことがあったんですけど、ぜひ奈良の映画に出てくれませんかっておっしゃっていただいて、それで決めていただきました。
東京で活躍中で、もちろんドラマも先ほどのお話のようにたくさん出てらっしゃって、地元、奈良に帰ってきて、クランクイン、まあ、頑張って撮影をされたんですけれども、はい、何かこう、違いというのはありましたか、気持ちの中で。
ああ、でも私まあ、先ほど奈良が嫌いで出て行ったってお話ししたんですけど、出てってから、奈良のことを知らない人がすごい多くて、15、6年前とか、奈良ってどことか、奈良と京都一緒だよねとか、すごい言われて、奈良ってこんなに認知度がなかったんだっていうのを東京ですごい感じたんですね。そこから、いやいや、奈良はもっとこんなとこですごい世界遺産もあるよとか言い出して、で、どんどんどんどん、なんか離れてわかる故郷の愛しさ。どんどん好きになってた。出たの、嫌で出たのに好きになるっていう不思議な感覚だったんですけど、そこから、奈良になんか携わる仕事がしたいなとか、いつかその奈良を舞台にした映画に出たいなって思っていたので、なのでそのお話をいただいて、撮影のために奈良に戻った時に、すごい感慨深いっていうんですかね。すごい嬉しかったですし、これで何かそう奈良の役に立てたり、奈良を盛り上げることができるんだったら、出演できてよかったなっていう、そのやっぱ出てった時と撮影で帰ってきた時の気持ちは全然違いました。そうなので微力ですけれども、その SNS でいろいろ発信したり、勝手に東京でそのネットの番組をやってたんですけど、そこで奈良のことをいろいろ宣伝したり、でも、一人でもね、見てくださる方がいたら、奈良のじゃあ今度ここに行ってみるねとか、この間このお土産を買いましたとか言ってくださることが増えると、そんな微力ですけど、それでもちょっとでも奈良のために何かできてるのかなとは思います。ね、
アスカ応援大使にも任命されて。
2015年に第8期アスカ応援大使をやらせていただくことになって、まあ、飛鳥村、私遠足で小学校の時に行ったんですけど、その時やっぱ石仏台古墳を見てすごい感動したのを覚えてて、なので飛鳥村のことをもっと知って宣伝しようって。で、東京にいても奈良のことを宣伝してくださいっていう名目だったので、それは嬉しいなと思って、それでやらせていただきました。
SNS を使ってたくさんの情報を発信されてらっしゃいますもんね。
はい、ちょっとずつですけど、そういろいろフォロワーさんとかも増えてきていただいて、いろんな方に知ってもらえてるかなと思います。で、飛鳥応援大使は飛鳥村に行って夏祭りの司会とかやらせていただいたりするんですけど、東京でもその明治大学とか読売ホールって大きいところで、去年は1000人ぐらいお客様いらっしゃって、それで司会をやらせていただいて、このアスカの古代衣装を着てやるんですけど、こんなに東京でも奈良が好きな方、今こんなにいらっしゃるんだなっていうのに改めて去年思いました。
先ほどで衣装の話とかいろいろありますけれども、ゆかさんはお会いすると、まあ SNS もそうですけれども、必ず帽子をかぶってらっしゃる。
はい、かぶってます、ね、いつも。
これなんか小さい時からお帽子が好きだったお嬢ちゃんだったんですか？
でもちっちゃい時は、かぶってなかったんじゃないですかね。
うん、
多分でも このなぜかぶり出したかっていうのを聞くと、ちょっとそういう話なのってなるかもしれないんですけど、私大阪で働いてた時に料理人をやってまして、
はい、パティシエではなく、
そうね、その前は料理を近鉄劇場のところで
今はなき
そうですね、今はもう建て替えてしまいましたけど、そこでレストランで働いてて、はい、その時コック帽をかぶるじゃないですか、
はい、
で脱いで帰る時に奈良まで髪の毛がぐしゃぐしゃで、
うんうん、
もうすごい嫌だと思ってたんです、
はい、
で多分その時から帽子をかぶり出したと思うんです、
うん、
でその時から帽子ってすごいおしゃれだと思って、で帽子に合う服を選んだり、
はい、
いろんな帽子をかぶるようになって、すごいたくさん持ってます。
ご自身の中では一番のコレクションですか、帽子が。
そうですね、帽子、
まあ、お洋服とかもね、たくさんお持ちでしょうけれども、うん、一番目につくのはやはり。
そうですね。買い物に行って見に行きたいのは帽子ですかね。
はい。まあ、先ほどの話に戻りますと、そのアスカ応援大使ということですけれども、その他にも奈良のイベントとか様々なことに関わってらっしゃいますが、どうでしょうか。
はい。去年、奈良に奈良町ってあるんですけど、そこの奈良町 UFO っていうイベントがやってまして、そこで初めてアンバサダーを募集するってことで、去年奈良町 UFO 公式アンバサダーに任命していただいて、いろいろ活動させていただきました。
その10日間近い活動期間だったんですけれども、改めて奈良町、ご自身の出身の町ですけれども、どうでしょうか、ご覧になって。
奈良町、すごいいろんな店があって、すごいいろんな出会いもありました。私、奈良町ってもう決まったカフェと決まったお店とかしか遊びに行かなかったんですけど、改めていろいろ回ってみて、で、店の方々にお話を伺って、で、他にもアンバサダーの方が何人かいて、いろんな方からお話を聞くと、奈良町ってこんな素敵なとこやったんや、っていうことに改めて気づきました。
そうですか。じゃあ、ゆかさんは今後は奈良とのつながりはもっともっと広げていきたいとお考えですか？
そうですね。もっと奈良に何か、そう、私でも役に立てることがあるんだったら、奈良でいろいろ戻ってきてやりたいですし、一つ奈良で番組を持ちたいなっていう夢があって、それも何かね、叶えることができたらいいなと思って。
ゆかさんにとってここ奈良はどんな町なんでしょうか？
私にとって、でもかけがえのない場所、まさかこんな故郷のこと好きになると思ってなかったし、もっとたくさんの人に、もうだいぶ昔よりはたくさんいろんな方々、世界の方々も来ていただけるようになりましたけど、やっぱもっといろんな方に知ってもらいたいですし、奈良っていう街が故郷ですごい良かったなって、すごい今は誇れるので、奈良と今の自分もこうずっとつながっていたいですし、大切にしたいなと思います。
では番組の最後になりましたけれども、ゆかさんが大事にしてらっしゃる、大切にしてらっしゃるお言葉があれば教えてください。
はい。大切にしてる言葉。もうでもありきたりなんですけど、初心を忘れないこと。初めてドラマのレギュラーに出させていただいたのが、まあそれも大人気ドラマ、半沢直樹だったんですけれども、こうエキストラの方々とか私とか、もう20-30人ぐらいいっぱいいる中で、まあお芝居をして、そしたらどこからカットってかかって監督さんがいらっしゃって、今の表情すごい良かったよって、その30人ぐらいいる中から私を指したんですよ。それで、こんなにいっぱいいるのに私のこと見てたんだと思って、で、すごい良かったから次セリフ言ってくださいって言われて、
どういう役だったんですか？
その時半沢直樹の半沢チームの社員の一人だったんですけど、うん、
はい、
確かいろんなその借金債務を探してて、うん、その書類持ってきましたみたいな、
は
あ、もう本当それの一言だけだったんですけど、うん、
緊張しますね。
はい、その半沢さん、酒井さんもいらっしゃる前で、うん、言って飛び込んできてくださいって言われたので、すごい緊張しました。でもその時に、どんなに端っこの役でも見ててくれる方がいるんだなと思って、だからこれからもどんなちっちゃい役でも絶対一生懸命お芝居しようっていうのをそこですごい心に決めたので、それを忘れずにずっとこれからもその女優のお仕事をやっていきたいなということで、初心の気持ちを忘れないに いつも思っています。
タマエルアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしましたのは女優でいらっしゃいます大東由香様にお話を伺いしました。由香さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。たまゆら劇場伝説の顔。
目は口ほどに物を言うって言うけどそんな女優さんおる？
母の友達が集まってテレビの話をしている。
目は大事やな。目に力がないとあかん。
せやな、やっぱ顔やね女優さんは。
せやけどよう似た顔ばっかりでうち女優さんの名前覚えられへん。みんな同じに見える。それはあんたボケてきたってことかもしれんで、気ぃつけんと。
みんな好き勝手なことを言っている。若い頃映画が一番のエンターテイメントだった世代はなかなか辛口だ。母が紅茶を入れて持ってきた。
ありがとう、花ちゃんの入れる紅茶はほんま美味しいわ。
花ちゃんというのは私の母の名前。漢字で書くと花は華やかの花、名前のように花がある。
花ちゃんが東京からお嫁さんに来た時、いやー、相からな綺麗な人が来はったって評判やったよ。女優さんみたいやなーって。
確かに母は同じ世代の友達と比べても垢抜けてはいる。あと私の話す関西弁は変だからと今でも東京の言葉で話す。
そんなに褒められても何も出ませんからね。
母が紅茶の横にマフィンを置いた。
いや、花ちゃん、今でもいけるで。ほら、エキストラ、みんなで申し込んでみひん？
エキストラ？
ドラマに出てる、そなた大勢おるやろ？そういうの募集してるらしいで。花ちゃんならセリフの一つももらえるかもしれん。
すると母が、セリフの一つ、じゃなくて、どうせなら、たくさんのセリフがいいわ。と言った。
よし、わかった。うちら花ちゃんがデビューできるように頑張るわ。
みんなはいつものように大笑い。ところが次の日から母はセリフならぬ声を出すようになった。発声練習をしているのだ。芝居をやる人たちがする早口言葉ういろうりもして、それが妙に板についている。そんな母を見て父もさぞやびっくりするだろうと思っていたら、と笑っている。
もう解禁ってとこやな。ママ舞台に立ってたんや。
はあ、そんな話初めて聞く。
パパはママのファンやって。せやからパパは女優さんと結婚したってわけや。
なるほど、パパがママにぞっこんの理由はそういうことだったのか。金婚式にあと何年という二人の秘密を知って娘としては驚くばかり。
だってわざわざ言うことでもないでしょ。
母は平然としている。
ああ、ママのあんな華麗にな見たかったな。
あんな華麗になというのはロシアの文豪トルストイの小説。主人公の女性の名前がアンナ・カレーニナ。この一人の女性の悲劇の物語はこれまで何度も映画や舞台になっているとのこと。若い頃母がいた劇団でも上演して、母は主役ではなく主役が何かあった時の代役としてそのアンナを演じる稽古を続けていたらしい。結局その公演は無事に終わり、母の出番はなく、その後すぐに母は劇団を辞め父と結婚をしたらしい。
ママはあのまま劇団にいても次の主役になれたと思うんやけど、そしたらパパは悲しい人生やったしな。
すると母が、あら、私は主役になれなかったからパパと結婚したわけじゃないのよ。ただ、父がぎょっとした顔で母を見た。私ね、ずっと思ってたの。ほら、アンナが人生に絶望して線路に飛び込むシーンがあるでしょ。その直前の顔が今もずっと気になっていて。
悲劇のヒロインアンナは家庭にも恋にも敗れ、最後線路に身を投げるというのだが、どうもその直前の女優さんの顔が母には気に入らなかったらしい。舞台の袖で主役の人の顔を見ているんだけど、なんだか違うのよ。でも、じゃあ私ならどんな顔をするんだろう、できるんだろうって思ったら、ああ、ダメだ。私にアンナの最後の顔はできない、作れないって。
それで舞台やめてママはパパと結婚してくれたんなら、それはよかった。
父は真剣にほっとしている。
それがね、パパ、最後のアンナの顔見つけたのよ、最近。
母の話はこうだった。動画のサイトでたまたま85年前の白黒の映画アンナ・カレーニナがあり、その映画の主役アンナを演じた女優グレタ・ガルボの顔がまさにそうだったというのだ。
セリフも何もなくて顔だけで芝居をしているの。顔が物語っているの。ああ、伝説の顔を見た気がした。嬉しかった。
そんなことがあって母は何か吹っ切れたのかもしれない。
それでまた発声練習を？パパは応援する。でも、アンナみたいに悲しい役はな。
と父が言うと、
何言ってるの？アンナはこんなおばあさんじゃできません。そうそう、この間90歳を超えて一人語りしている女優さんのお芝居見たの。まだ私、20年もあるわ。
伝説の顔を見つけた母。どのような顔をこれから見せてくれるのか。娘としてはとても楽しみにしている。
タマエルアルファ、奈良の響き。今回お話をお伺いしましたのは女優の大東由佳様、そしてショートストーリーは伝説の顔をお届けいたしました。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。